7、女大臣アサリ女子からの急ぎの電話で、南学院ペンと女学院バラは急遽その部屋を立ち入れなければならなかった。それは女大臣がミルキ閣下と共に5分後にアリシア区を訪問するという知らせを受け取ったからだった。二人は急行コンベヤー移動路を巧みに乗り換えて、やっと帝国までにアリシア区に帰ってきた。博士琥珀の姿が見えないが、どうされたんだろうね。さあどうしたんでしょうね。もう時間が来ているのに先生が見えないなんて変ね。二人は博士の不在にすぐ気がついたのだった。ミルキ閣下の出席を恐れて、二人は手分けして方々に電話をかけたり、各室を探したりしたが、どこにも博士の姿は見えなかった。君、実験室の戸棚の中や机の下も調べたんだね、とペンが尋ねた。もちろんよ。私にできることはみなしたんだけれど、先生はどこにも見つからないのよ。誰も知らないっていうの。誰も知らない？誰って誰のことだい？ほほほ、誰ってみんなのことよ。バラは何を思ったか憂いの顔を解いて思われげに微笑んだ。まもなく戸外に女大臣の到着したらしいざわめきが聞こえてきた。ペンとバラとは戸口の方に飛んでいった。あ、これは、まあ閣下が。女大臣の到着かと思ったのに、事実は女大臣は孤従の形で、そこには思いがけなくもミルキ閣下が公然と立っていた。アサリ女子はペンとバラとを尻目にかけて室内に侵入した。そして誰に言っているのかわからないようなそっぽを向いて、アリシア区の博士琥珀は本日ミルキ夫人との醜い事件によって死刑執行を受けたよ。よってアリシア区の主任は当分うちの本大臣アサリが兼任する。なお女学院バラに臨時副主任を命ずる。終わり。ペンとバラの二人は電気に打たれたように震えおののいた。博士琥珀の非業の再起をただいまアサリ女子の言葉によって二人は初めて知ったのであるから。博士がミルキ夫人と習慣があったなどということは信じられないことだった。博士は研究室に閉じこもって24時間をほとんど仕事に費やしていた。習慣をするような余裕も気持ちも博士にはなかったはずである。それにもかかわらず習慣があったとは、一体どんな習慣をやったのであろうか。しかも博士琥珀はミルキ国第一の、いやミルキ国ピカイチの科学者だった。ミルキ国の司法であったのだ。博士はミルキ閣下の命令によりあらゆる文化設備を設計し建設した。この博士に死刑を執行することはミルキ国が自殺をするに等しかった。これから博士に代わって誰が仕事をしようというのだろうか。なんという無謀な死刑宣告だろう。博士の研究のうちでも目下莫大なる国費を費やして研究半ばにある人造人間の建造などはこれからどうなるのであろうか。二人の門下生は急に目の前が陥没して数千だけの警告ができたような気がした。さあそこで副主任バラ女子に命ずる。博士琥珀に属していたアリシア区全体を閣下と共に見分する。すぐ案内に立つより。副主任と呼ばれてバラはいささか得意だったけれど、アリシア区を案内することは彼女にとってむしろ迷惑なことだった。でも命令は命令である。彼女はやむなく次の工作室から始めてミルキ閣下の一行を各室に導いていった。アリシア区は全体が同じ段階の上にあった。そして室の数は大小合わせて16に上っていた。しかしこの16の部屋をことごとく知り尽くしているのは博士琥珀だけであった。バラは9室を、ペンはわずかに6室を知っているだけだった。一体同一区の住民は 区内の隅から隅まで知るのを法令により許されているはずだったけれど、博士琥珀はその掟を破って職責に比例して研究室の交通を制限していた。第6室までの案内は至極無事に終わった。変わっているにはそういないが、そう驚くほどのものはなかった。そこでわらは一行の方を振り返り、第7室から主として人造人間の秘密研究室になります。これから先は少し変わっていますから、そのおつもりでと注意をすることを忘れなかった。第7室に入ると、下前そこには大仕掛けな動力機械が林のように並んでいた。すべては人工宇宙船による原子力分解機関であって、24機に分かれ、それが各台ともさらに多数の視線へ変圧配給されているのであった。部屋の一方の壁はこれらの配給戦艦で毛糸の編み物を顕微鏡で覗いたような光景を占めていた。そしてすべてが深海の底のように無音の状態に置かれてあるのが、さらにこの部屋を恐ろしいものにした。第8室に入ると、ここは参考標本室であった。人造人間の博物館とも言うべきところで、紀元前4世紀以来人知が考え出した人造人間のありとあらゆる模型が陳列されてあった。操り人形のようなもの、鎧武士のようなもの、進んでは電波操縦によるリレー式のもの、それから人造肉をかぶせてだいぶ人間らしくなってきたものなど、約700種のものが陳列されてあった。これらの人造人間の標本はまるでミイラの殿堂に入ったように、怪しい表情を天井に向け、永遠に硬化した肩と肩とを組み合わせていた。ペンは初めて見る部屋々の怪奇さにもみ手をしたり、目を大きく吐いたりして興奮という様であった。第9室です、少しうるさくなりますと、バラが案内人のような口調で言った。見る気閣下は女大臣と目を見合わせてちょっと不安な表情をしたが、間もなく二人は胸を張り肘を突っ張って、強いて虚勢を張りながら第9室に通う戸口の前に立った。バラは何としたことか案内すると言っておきながら、ドアを開くのを妙に躊躇していた。女大臣アサリは早くもそれを見て取って、彼女らしいヒステリーを起こした。さあ早くドアを開きなさい、グズグズしているとためになりませんぞと、アサリ女子はバラをにらみつけた。それでもバラはもじもじと尻込みをしながら、ハンカチなどを出してしきりに額の汗を拭うのであった。ペンはそれを見ていると恐ろしくなってきて、戸口から遠くへ身を引いた。女大臣の顔はだんだんと赤らんできた。憤怒の血が湧き上がってきたのだった。開けないのだね、開けなきゃ私が開けて入る。しかしお前さんは後で刑罰を覚悟しているんだよ。女子がドアを押そうとしたとき、バラは慌てて前へ飛び出した。あ、危ない、待ってください、ドアをそのまま開けると爆発しますのよ。